At the conclusion of
ルクソドルフ館長のお話の後、聖歌隊が日は暮れを歌います。指揮はジョセフ・スコールズ、伴奏はリディア・スペスです。その後ブレッド・トンプソンが閉会の祈りを捧げます。それでは今夜の話者を紹介します。ディーター・F・ウクトドルフ館長は2008年2月3日に大館長会第二顧問に召されました。2004年10月2日に松井聖徒イエス・キリスト教会の十二使徒定員会会員として支持をされています。そして1994年4月以降、中央幹部として奉仕をしています。中央幹部に召された時にはドイツのルフトハンザ航空の機長及び運航管理部の上席副社長を兼務していました。ウクトドルフ館長が出征した地は当時のチェコスロバキアです。その後ドイツのツビカウで成長し、その地で1947年に家族とともに教会員になりました。ウクトドルフ館長は1962年にハリエット・ライヒ姉妹と結婚し、夫妻には2人の子供と6人の孫がいます。ウクトドルフ館長。
My dear brothers and sisters,
心から愛する兄弟姉妹の皆さん、たった今聞いた2つの賛美歌の言葉にあるように、私たちも主を褒めたたえ、正しいことを行うことを信条とし、御父の身元に帰るためにさらにふさわしくなりましょう。ここからの眺めは壮観です。皆さんと同じ笑顔の美しい末日聖徒イエス・キリスト教会の若い会員が世界中で大勢集っている姿が目に浮かびます。皆の顔がそっくり似ているわけではありませんが、多くの共通点を持っています。今夜皆さんにお話しするこの素晴らしい割り当てと機会をくださったモンソン大館長に感謝しています。デンマーク人のハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話は多くの人に愛されています。アンデルセンの醜いアヒルの子という作品の中で、母アヒルは生まれたばかりのヒナの中に異常に体の大きい醜いアヒルがいるの、ヒナがいるのに気づきます。はじめは七面鳥の卵が混ざっていたのではないかと疑いますが、この醜いヒナも他のヒナと同じように上手に泳げるので、醜い姿をしているだけだと考えました。ところが他のヒナたちはくちばしでつついたりからかったりして、醜いヒナを容赦なくいじめます。惨めな気持ちになった醜いアヒルの子は、ついに家族と離れた方がみんなのためだと考えて逃げ出します。一人ぼっちで過ごす初めての冬は厳しい寒さで、哀れなアヒルの子は凍死しそうになりながらも何とか生き延びます。苦難を耐え忍び、徐々にたくましくなったアヒルの子は、たとえ一羽であっても翼を広げて飛ぶことを楽しむようになります。ある日、アヒルの子は雪のように白く美しい長い首を持つ荘厳な鳥の群れが翼を広げて頭上を優雅に飛んでいくのを見ます。なんと見事で楽しげな生き物でしょう。醜いアヒルの子はその鳥たちと一緒に飛びたくなります。しかし醜いので殺されるかもしれません。それでもいつまでも他の動物につつかれたり凍死しそうになったりするよりはずっとマシだと思います。醜いアヒルの子は白い鳥の群れを追いかけて飛び立ち、美しい湖にたどり着きます。湖面に降りた時、水の中に優雅な白鳥の姿が見えました。はじめは信じられずにいたアヒルの子は、少しずつそこに映っているのが自分自身であることを悟ります。驚いたことに、 他の白鳥が来て、こんなに美しく荘厳な白鳥は見たことがないと口を揃えて言います。こうして醜いアヒルの子は自分が本当は何者であるかを知るのです。この若い白鳥のように、ほとんどの人は一度や二度仲間に受け入れられていないと感じたことがあります。この世で経験する混乱の多くは自分が何者であるかを理解していないために起こります。多くの人が自分には価値がないと思い込んでいます。しかし彼らは優美な永遠の存在であり、想像を超える可能性と無限の価値を持っているのです。自分が本当は何者であるか見出すことは人生と呼ばれる大冒険の一部です。この世の賢者たちを悩ませ続けてきた疑問は、人はどこから来て、なぜここにいて、死んだらどうなるのか、それらすべてはどのように関連していて、どのような意味を持つのだろうか、という疑問です。その疑問の答えを頭だけでなく、心や魂で理解するようになると、私たちは自分が何者であるか悟り始め、やっと家路を見つけた旅人のような心地になります。自分が何者であるかをやっと知った若い白鳥のような気持ちになります。ようやくすべての辻褄が合うのです。難しいのは、これらの疑問の答えがこの世の人の論理を超えるものであることです。霊に関わる疑問には霊的な答えが必要です。啓示を認めず、目に見える証拠にこだわる人は、現世の前や後に世界が存在することについては、推測するか否定することしかできません。そのため、自分が本当は何者であり、人生の真の目的は何であるかを理解しできないのです。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員である私たちは、これらの疑問への答えを持っていて、聞く耳のあるすべての人に惜しみなく伝えています。私たちが答えを知っているのは、学識のある人が推測したからでも、科学的に説明する方法が見つかったからでもありません。天使が人にそれらの奥義を明らかにしたからです。誠実な心を持つ人なら誰でも、聖なる御霊の力を通して、その知識を得ることができます。これは驚嘆すべきことです。神がこの時代に与えてくださったこの知識を得るためなら、昔の皇帝や哲学者は財宝を差し出したことでしょう。神は憐れみ深く、ご自身の子供たちを愛しておられるので、人がどこから来て、なぜこの世にいて、死後どこへ行くかについての真理を明らかにされました。若い皆さん、この知識は皆さんが水に映る自分の影を見えるようにしてくれます。皆さんが平凡で見捨てられた醜いアヒルの子ではないことを分からせてくれます。皆さんは天から来た想像を超えた美しさと栄光を持つ存在です。そのことを知っていると全てが変わります。皆さんの現在と未来が変わります。世界が変わるのです。世界中の教会に集う若い尊い友である皆さん、皆さんは、私たちは皆さんが若者として生活する中で多くの問題に直面することをよく知っています。皆さんの指導者からの勧告や報告や、皆さんとの個人的な交流を通して、皆さんがどんなことで思い悩んでいるかを知りました。たくさんの質問の中から、世界各地の若い生徒にとって非常に困難な問題をいくつか選び、 それらについてお話ししたいと思います。今日は自分が何者であるかを知ることによって人生の難しい問題を乗り越えられることを知ってほしいと思います。最初の質問はこれです。私は不幸せで憂鬱です。私がいない方が世の中が良くなるのではと思うことがあります。私は生きていくべきでしょうか。はっきり申し上げます。重度の鬱や自殺願望は深刻に受け止めなければなりません。鬱や自殺願望に苦しんでいる人に申し上げます。信頼できる専門家や教会指導者の助けを求めてください。もし知り合いに自殺を考えている人がいたら真の友になり助けを得られるようにしてください。私たちは皆さんを愛し皆さんが幸せになれるように願っています。ほとんどの人は悲しんだり自分は不適格だと感じたりしたことが一度や二度はあるものです。自己を疑ったり不満に思ったりするのは自然なことです。自分は生き続けるべきなのかという疑問は400年前にシェイクスピアが書き以後何百万人というハムレットがつぶやいてきたセリフを言い換えているだけです。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。しかしシェイクスピアは間違っています。彼は間違っています。問題は生きるべきか死ぬべきかではないのです。選択肢はこの2つだけではありません。私だったらハムレットにこんなセリフを言わせたでしょう。神の子供である私が自分の能力を最大に発揮するには何をしどうあるべきだろうか、それが問題だ。皆さんも同意されると思います。このように修正してしまったら不朽の名作は間違いなく台無しになるでしょう。それでも私が皆さんのための脚本を作るとしたらそのように書くことでしょう。皆さんがどこから来たのかを考えてください。皆さんは宇宙一偉大で最も栄光あるお方の息子娘です。神は皆さんをこよなく愛し最良のものを与えたいと望んでおられます。皆さんが落胆し悲しむことを天の御父が望まれると思いますか？そのようなことは決してありません。御父は目的と平安と喜びのある人生を送るために戒めを用意されました。神の戒めを知り従うならば真の充足感と喜びが得られます。私たちの行く末は想像以上に偉大なものです。自分が何者であり将来何が与えられるかを理解すれば感謝と幸福感であふれ天の御父である神の光と愛によって暗い悲しみを打ち消すことができるでしょう。今度不幸せな気持ちになったら皆さんがどこから来てどこへ行こうとしているかを思い出してください。悲しみに焦点を絞るよりは魂を希望で満たしてくれる事柄について考えてください。皆さんは神やハラカラに仕えることで希望が得られることに気づくことでしょう。このことは常に真実です。主は聖文の中で皆さんに御言葉を与えておられます。熱意を込めて主に祈り毎日話してください。主について学び主の道を歩んでください。神に仕えハラカラに奉仕してください。
Remember that there is a time to weep,
but 泣くに時があるように、笑うに時があり、嘆くに時があり、踊るに時があります。しばらく心が沈んでいたのなら、今度は神の恩子の光を心に入れる時です。どうか水を覗き込んで、皆さんの本当の姿を見てください。皆さんが作られた目的を悟ってください。顔を上げて、遥か彼方の地平線を見てください。笑ってもいいのです。幸せになってもいいのです。声を上げて、歌と音楽と踊りと賛美と感謝の祈りを持って、主を褒めたたえてください。音楽やおしゃべりを楽しまない陰気な人しかいない天国など、私には想像できません。そのような場所は私にとって天国ではありません。皆さんは人生を心配や落胆の中で一人ぼっちで過ごすために作られたのではありません。皆さんは喜びを得るために作られたのです。ですから、喜びと愛に満ちた天の御父からの祝福を喜びましょう。感謝したり幸福を感じたりするために誰の許可もいりません。皆さんは自分自身でそうすることができるはずです。若い人同士で集まってください。ワードや支部の中だけでなく、近隣のステークや地方部でも集まってください。共に踊り、福音を学び、働き、腹からに奉仕して楽しんでください。自分が何者でどのような人になれるかという知識は、神の平和な愛で魂を満たし、皆さんが真に受け継ぐものにふさわしい幸福の炎を心に灯してくれるでしょう。なぜなら皆さんは本当に王子や王女、王や女王なのですから。若い人々からよく聞く二つ目の質問に移ります。とても寂しいです。私は自分にぴったりの結婚相手を見つけられるでしょうか。この質問を待っていた人もいることでしょう。このテーマについて言いたいことはいろいろありますが、まず皆さんが自分にとって完全な相手を見つけるという考え方から始めましょう。
There's an old story about a young woman.
昔話に出てくる若い女性は、遺跡の発掘現場で古めかしいランプを見つけます。ランプをこすると、魔人が出てきて一つの望みを叶えると言います。女性は少し考えて、世界が平和になり、人類が永遠に互いに愛し合い助け合って生きることを願います。魔人は考え込んだ末こう言います。あなたの願いを叶えるのは無理です。世界の人々の間には長年深い溝が存在してきました。どうか他の願い事にしてください。それ以外なら何でも叶えてあげます。その若い女性はもう一度考えてこう言います。世界のどこかに私が連れ添うべき人がいるはずなの。その人を見つけてちょうだい。ハンサムで思いやりがあって、ユーモアがあって、家事を手伝ってくれて子供好きで、スポーツ観戦には興味がなくて、いい仕事について私の幸せを第一に考えてくれて、一緒に買い物に行ってくれて、私の家族と仲良くできる人よ。魔人は深いため息を漏らし、こう答えます。世界平和の方をどうにかしてみましょう。
I know this.
がっかりする人がいるかもしれませんが、皆さんにとって唯一のぴったりな相手というのはいないと思います。 私は今晩同席している妻のハリエットに一目惚れをしました。でも、もし彼女が他の人と結婚することに決めていたとしたら、私は他の女性と結婚していたことでしょう。そうでなかったことを永遠に感謝しますが、私を現世で幸福にしてくれる唯一の人が彼女だったとも、私が彼女の唯一の人だったとも思いません。デートの中で陥りやすいもう一つの過ちは、一緒にいる相手に完全を求めることです。誰かを完全な人だと思うのは、実はその人のことをあまりよく知らないからなのです。誰でも不完全です。自分の標準を下げて幸せを感じない相手と結婚するように進めるつもりはありません。しかし、人生経験を積んで分かったのは、もしも誰かが不完全な自分を受け入れてくれるのであれば、自分も人の不完全さを喜んで耐え忍ぶべきだということです。相手のことを完全だとは思わず、相手も皆さんを完全だと思わないのなら、二人で一緒に完全になればよいのです。それが秘訣なのです。相手との関係にときめきを感じないから結婚しない人もいます。ときめきとは相手に強く惹かれる気持ちのことでしょう。恋に落ちるのは素晴らしいことです。愛していない人と結婚することは決してお勧めしません。でも受け入れにくいかもしれないもう一つの事実があります。つまりときめきを感じる心は絶えず自分で磨かなければならないということです。二人の関係にときめきが続いているとすれば、それを起こしているのは本人たちです。端的に言うと努力が必要なのです。二人の関係を続けるためには、双方のときめきを用いて愛を維持するために活用しなければなりません。唯一の相手というものはないと言いましたが、ひとたび結婚したらその伴侶が最良のパートナーとなります。皆さんの義務と責任は、その状態を維持する努力を続けることです。ひとたび相手が決まったら、相手探しの旅は終わり、今度は思いや行動を探すことから作り出すことに切り替えるのです。では永遠の伴侶が見つからず悲しみに暮れる人はどうすればよいでしょうか。決して諦めないでください。活動に参加し人と出会ってください。デートが辛くなることもあります。断られる辛さは私も知っています。ハリエットが私を愛し始めるずっと前から、私は彼女を愛していたのですから。でも思いとどまることはありませんでした。なんとかハリエットと同じ場所にいられるように工夫しました。教会で聖餐を配るとき、彼女の家族に配れるように調整しました。ハリエットの気を引くために全力を尽くしましたが、子供っぽいと思われていたようです。ハリエットと友達以上の関係になるのは無理かもしれないと思い、私は絶望しました。でもそれで諦められるでしょうか。そこで私は地元を去って 空軍に志願し、その後アメリカでパイロットの訓練を受けました。戦闘機のパイロットになる訓練を終えてドイツに戻った時、出会ってから何年も経って初めてこの美しい若い女性は私を見て、ずっと待ち焦がれていた言葉を言ってくれました。こう言ったのです。前に会った時より大人になったわね。
この言
葉を聞いた私は素早く行動しました。数ヶ月後、私はずっと昔から愛していた女性と結婚しました。兄弟姉妹の皆さん、諦めないでください。一度や二度振られても、三度や四度、いえ、数百回振られても、絶望しないでください。兄弟たち、理想の女性を見つける秘訣は、たくさんの女性と知り合うことです。そして恋に落ち、正しいと感じるなら、結婚を申し込んでください。もし断られても、神殿の祭壇でその若い女性とひざまずくまで探し続け、祈り続け、諦めないでください。姉妹たち、優しく会ってください。デートや結婚の申し出を断るのは結構ですが、どうぞ優しく断ってください。そして兄弟たち、どんどん申し込んでください。教会にはデートに行ったことのない女性が多すぎます。あの人に申し込んでもきっと断られるだろうと思い込まないでください。誰からも声がかからなくて不思議に思っている女性もいるのです。誘ってみてノーと言われたら次の人を探せばいいのです。最近いくつかの地域で見られる傾向は、若い人々が1対1のデートではなく、大人数のグループで出歩くことです。同年代の人々とよく集まるのは悪いことではありませんが、いつもグループでいては個人的に知り合えないと思います。皆さんが学ぶべきことの一つは、異性と話す方法です。これを学ぶ良い方法は、他の人の助け舟に頼らずに、一対一で話すことです。大抵の場合、デートはお金をかけたり、凝ったものにしたりする必要はありません。妻と私がドイツからソルトレークシティに引っ越したとき、私たちが驚いたのは、若い人たちのデートに誘ったり、それを承諾したりする手順がとても複雑で面倒なことでした。信じられないことでした。力を抜いて、一緒に時間を過ごすための簡潔な方法を見つけてください。若い頃、ずいぶん昔の話ですが、デートの相手を探しているときに私が気に入っていた方法は、教会の集会の後、歩いて女性を家まで送っていくことでした。今晩この集会にデートの相手を同伴している人はいますか？誰も笑えませんね。この後、誰かを家まで送ってみてください。皆さんの目標は、デートの映像を YouTube で流して100万回の再生されることではありません。目標は一人の人と知り合い、異性と有意義な人間関係を築く方法を学ぶことです。立派な教会員の皆さんの中には、結婚しない人もいるでしょう。あらゆる面でふさわしくありながらも、現世において主の神殿で結び固められる相手を見つけられない人もいます。この絶望を経験していない人には、彼らの感じる孤独や苦痛を本当の意味で理解することはできません。妻や母親になることを何よりも望んでいる女性をたくさん知っています。彼女たちはどうして自分の祈りが叶えられないのか理解できないでいます。 また様々な理由から一人で生活している独身の男性もたくさんいます。まず申し上げます、皆さんの祈りは天で聞かれています。天の御父は皆さんの心の願いをご存知です。ある人の祈りと別の人の祈りが違う方法で答えられるのはなぜか説明することはできません。しかしこれだけは言えます、皆さんの義にかなった望みはいつしか成就します。自分の目の前にあるものの向こう側が見えにくい時もあります。忍耐できず最大の望みが成就する将来まで待ちたくないと思ったりします。しかし現世で過ごす短い時間は永遠に比べれば束の間です。私たちが望みを持ち続けて信仰を働かせ喜びを持って終わりまで耐え忍ぶなら、天での偉大な未来において義にかなった心からの望みが成就し、理解をはるかに超える多くのものを受けることができます。
In the meantime,
は、それまでは誰かが皆さんの人生を完全にしてくれるのを待たないでください。自分の価値を疑ったり自分には欠点があるのではないかと悩んだりしないでください。神の子供としての可能性をすべて引き出せるように努力してください。よく学んでください。有意義な仕事に携わり奉仕する機会を求めてください。時間、才能、与えられているものを活用して自己を改善し人に祝福をもたらしてください。これらはすべて家族を持つための準備になります。ワードや支部で熱心に働き、召しを尊んで大いなるものとしてください。現世の偉大な目的は天の御父を心から愛し自分を愛するように隣人を愛するようになることです。精力と思いと力を尽くしてそうするなら、私たちの永遠の行く末は想像をはるかに超えた栄光あふれるものとなるでしょう。忠実であれば万事うまくいきます。これが主を愛し尊ぶすべての人への主の約束なのです。若い人々が抱く三つ目の質問は、私は忠実であり続けられるだろうかというものです。神や教会について疑問を持っている人もいれば、弟子としての細くて狭い安全な道を離れさせる誘惑に負けてしまう人もいます。パイロットだった頃、ヨーロッパとアフリカの間を飛行している時に興味深い大気現象をよく見ました。熱帯収束帯と呼ばれる赤道を南北に移動する嵐の群れで、荒れ狂う恐ろしい雲の柱が地平線を覆い尽くすのです。私は雲を見てその美しさと荘厳さに見せられずにいられませんでした。巨大な黒い塊がそびえ、その中で何とも言えない迫力で稲妻が端から端へと光ります。実に壮麗で見とれてしまう光景でした。そのような嵐に近づいたとき、パイロットはどうするでしょうか。その通りです。どんなに美しくて魅惑的に見えても嵐を避けます。雲の中の湿気が上がってくると、それは凍り始め、サッカーボールほどの大きな氷となります。金属に穴を開けて飛行機を破壊できるような氷です。激しい乱気流や稲妻は飛行機の機体とシステムを損なう恐れがあります。この原則は霊的な害を及ぼすものを目にした時にも当てはまらないでしょうか。魅惑的で興味深い楽しそうに見えるものでなければ、誘惑は誘惑になり得ません。 しかし皆さんは嵐を前にしたパイロットのように、それがどんなに美しくて魅惑的に見えても避けることを学ぶ必要があります。天の御父は子供たちを愛しておられるので、危険な嵐との距離を保てるように戒めを与えてくださいました。御父はご自分のもとへ来るよう誰も強制することはなさいません。皆さんが自分で選ぶことを期待しておられます。しかし破滅に至る選びもあるのです。ですから正しい選びをしてください。ポルノグラフィーの恐ろしい問題に関して私も警告の声を上げます。決して関わらないでください。雷を伴う嵐に関してパイロットを訓練したのと同じ言葉でポルノグラフィーについて警告します。避けよ避けよ避けよ。飛行機の機種を少しだけ嵐の中に突っ込んでも平気だとは思わないでください。ポルノグラフィーをもてあそばないでください。忌まわしく破壊的なものほど魅力的に見えることがよくあります。皆さんを危険に陥れるものから遠ざかってください。さて次は原則に関する疑問や質問についてです。どのようにすれば福音が真実であることがわかるでしょうか。教会や教義について疑問を持つことは大丈夫でしょうか。愛する若い友の皆さん、私たちは尋ね求める民です。常にそうでした。尋ねることで真理に導かれることを知っているからです。そもそも教会は一人の少年が自分の疑問について尋ねることによって始まりました。実際疑問について尋ねることなく真理を発見できるものでしょうか。聖典の中にある啓示はどれも質問の答えとして与えられました。疑問が浮かんで答えがわからないとジョセフ・スミスは主のもとへ行きました。その成果が教義と制約の素晴らしい啓示の数々です。ジョセフ・スミスが受けた啓示が元の質問をはるかに超えていたこともよくありました。主は私たちの尋ねる質問に答えられるだけでなく、私たちが尋ねるべきだった質問への答えもくださるのです。それらの答えに耳を傾けましょう。教会の伝道活動は誠実な求道者からの心からの疑問に基づいています。求めることは証の始まりです。福音について真面目な疑問を抱いていることを恥ずかしいと思ったりふさわしくないと感じたりする必要はありません。尋ねることは弱さの現れではなく成長の前触れなのです。神は私たちに疑問の答えを求めるよう命じ、キリストを信じながら誠心誠意尋ねることを求めておられます。そうするとき、すべてのことの真理が聖霊の力によって明らかにされます。恐れずに尋ねてください。でも疑わないでください。疑わないでください。皆さんが受けてきた信仰と光に常にしっかりとつかまってください。現世の視野は不完全なので、現時点で全てのことを理解できるわけではありません。全ての辻褄が合うとしたら、それこそ人の思いつきの現れと言えます。神は言われました。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっている。地が天よりも高いように、 道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。皆さんは現世の目的の一つが、思いや行いにおいて天の御父のようになることであるのを知っています。この観点から見て、皆さんが疑問の答えを求めるならば、神に近づき、証を強めることでしょう。信仰とは完全に知ることではないのは事実ですが、どんな状況であろうと、どこでもいつでも福音の原則を実践しながら信仰を行使するとき、福音の甘い実を味わうことができるでしょう。そしてその実によって、それが真実であることがわかることでしょう。
You will know of its truth. Of course, there will always...
自分を白鳥だと思い込むなんて愚かだ。醜いアヒルの子なのだから、それ以外のものになれるわけがないと主張する人はもちろん常にいるでしょう。しかし皆さんはそうではないと知っています。憐れみ深い神が明らかにされた御言葉のおかげで、皆さんは水に映る自分の本当の姿を見て、自分の内に宿る神聖な霊の永遠の栄光を感じています。世界各地の愛する若い友である皆さんは、平凡な存在ではありません。栄光あふれる永遠の存在なのです。皆さんの状況や人生で会う試練が何であれ、自分が何者であって、どこから来て、どこへ向かっているかを思い出すようにお勧めします。これらの疑問の答えは、真の意味で人生の方向性と確信をもたらすからです。天の御父は生きておられ、皆さんをご存知です。御父はこの末日に預言者や使徒を通して語られます。トーマス・S・モンソン大官庁は、今日の地上における主の預言者です。この教会は救い主イエス・キリストによって導かれています。私はそのことを知っています。主はこの教会の頭です。今日私は不完全な人間としてドイツ語なまりでお話ししました。しかし皆さんの心と思い、魂に響く言葉は、聖霊の雄弁さと清さ、力を通して伝えられると約束します。聖霊の力によって、皆さんはすべての真実を知ることができます。聖霊の力によって、皆さんはすべての事柄の真実を知ることができるのです。私の愛する若い友である兄弟姉妹の皆さん、皆さんを心から愛しています。皆さんの善良さに感謝しています。救い主であられる主イエス・キリストの使徒として、皆さんが個々に、そして全体として、自分が何者であって、幸せで実り多い生活を送るにはどうしたらよいかを知ることができるように祝福します。皆さんが自分の姿を見るとき、不完全さや自己への疑いを超越して自分を見ることができ、本当の自分、すなわち、全能の神の栄光あふれる息子、娘であることを認識できるようにお祈りし祝福します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。